皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の5日ということで、第363回のポッドキャスト張り切ってお送りしたいなと思っております。今日もいつものごとくですね、一番最初に僕の近況のお話をしまして、その後にメインのトピックの話をします。で最後に雑談という流れでいきたいと思いますが、結構今日も盛りだくさんでしてですね、メインのトピックはまずはネットショップを始めてみるかみたいな話ですね。ネットショップのちょっと話そうかなと思っています。で雑談はですね、精神的なね、ちょっと40代、不惑の40代の話をちょっとしたいなと思っていて、これ後のお楽しみにしていただければなと思っておりますので、張り切っていきましょう。まず僕の近況なんですが、実はですね、3月の末から4月の頭にかけて、子供たちが、春休みっていうのもありましてですね、広島まで、車で行ってきました。しかも3日間かな ?4 日間か。4日間かけてですね、広島まで行ってきました。別にキャンプしながら行ったわけじゃなくて、一気に行ったんですが、何をしに行ったかと言いますと、半年ぐらい前にですね、実家に帰省した時に、僕の親父ですね、自分の父親がですね、俺のルーツをお前らに見したいみたいなことをですね、お酒に酔いながら急に言ったんですよ。で、なんか聞くとですね、なんでも、今でもおかげさまで元気なんですが、年齢的にですね、こういろいろ自信がなくなってきたようで、どうも体力的な自信がなくなってきたと。で、元気なんですよ。だけど、なくなってきたということで、元気なうちに、遠い場所にある自分のこう、生まれた場所とかね、ご先祖のお墓なんかを案内しましてですね、自分のルーツをちょっと説明しときたいんだという話をもうし始めたわけですよ。で、僕はある程度年齢いってからですね、そういう、両親が言うことには、全部乗っかってあげるというか、乗っかろうというふうに決めていたのもありますし、あと、オカルトはあんまり信じない方なんですが、ご先祖様のですね、守護みたいなのを僕は意外と信じてます。意外とかどうかわかりませんが、信じている方なので、お墓参りをしたかったんですよね。で、昔も親戚一同といいますか、いわゆるおばあちゃん、おじいちゃんというようなところには、なかなかよく帰るような人間でもありませんでしたしね、すごく振り切りが多かったもんですから、お墓参りをまともにしたことがなくてですね、一回行っとかないといけないと思ってたのもあったので、じゃあ行こうよってことでいろいろ企画しまして、企画って似て決めただけですけど、企画しましてですね、あと帰りの温泉宿もですね、予約なんかして、両親に温泉に入ってもらうなんてこともなかなかできないでしょうから、その帰り道ね、岡山のちょっと有名な湯原温泉という温泉に、宿泊する予定を立ててですね、自分の家族も連れてですね、行ったわけですよ。付き合わされてる子供たちとか、妻は偉い大変だったと思いますが、で、行きました。で、車は、運転がすごく疲れて、もうしばらく運転しなくていいぐらい疲れましたが、で、おかげで行けたのでよかったなというところですね。で、ルーツが広島に、それでその親父のルーツがですね、広島県なんですよ。で、河野っていう僕名字じゃないですか。で、河野って書いて河野って読む場合もあると思うんだけども、広島のですね、その辺の地方はですね、河野さんっていう人がいっぱいいるんですよね。そのなんでかはわかりませんが、昔の、桶狭間でしたっけ、源平合戦と言いますか、何でしたっけ、歴史詳しい人ごめんなさい、適当で、桶狭間の戦いじゃなくて、あれは信長ですよね、壇ノ浦でしたっけ、瀬戸内で戦ったやつ、それで河野水軍っていう海賊が出てくるんですが、あれもああいうあの辺の地域の人の名前だから、多分河野っていうのは昔から多かったんでしょうけども、ということで広島なんですよ。で、行ってきたわけで。でもね、行ってよかったです。心地もよかったし、天気も良くてね、暖かくなった日だったから、桜も見れましたしね。あと、両親とかね、あと、おじいちゃん、おばあちゃんのこととかも、いろいろどういう人生を歩んだかとかね、原爆の、実際落ちた時に生きていた人たちですから、そういう話もいろいろ聞けてですね、実は、自分の父の、お姉さんは原爆で亡くなっているんですが、みたいな話もね、いろいろ聞けたので、良かったなと。あと、ご先祖様にお参りができたんでね、良かったなと思いました。でね、ちなみに、その時に、インスタグラムでも書いたんですが、家系図をね、見せてもらったんですよ。家系図をですね、ご親戚のおじさまが、代々受け継がれている書物をこう整理しましてですね、まとめてくださっていたみたいで、それを見る機会がありましてですね、見たらですね、これがまた面白いんですよね。手前味噌だから僕の家系図の話を聞いても面白くないと思うんだけど、僕は面白くて、で、中でもですね、 江戸の末期ぐらいまで遡ることができた。その前はちょっとわかんないみたいなんですけど、江戸の末期ぐらいまで遡ることができていて、その時代にね、親の言うことを全く聞かない、宝刀門というか、誰かみたいな話なんだけど、そういう人がいたんですって。で、自由人だったようなんですよ。で、だから、結局、堪忍袋の親が切れたですね、感動されちゃった人がいて、で、その人がでも感動された後にですね、まあ、ひょんなことから武士になりまして、まあ、結局、武士の、末裔じゃないことが露呈するんだけども、武士の、になりましてですね、そこである程度出世をしてみたいな人がいたりとかね、したりとか、あとは逆にめちゃくちゃ超真面目で、ものすごく勤勉で勉強家の人が、学校の先生とかやったりとかですね、こう、役所の役人までこう、周りに壊れながらやったりとかして、こう、すごく町の、なんていうかね、耐えられる人として生きてきた人がいたりとか、なんか商売をしてね、すごく大きくなって、使用人を使うぐらい大きくなった商人の人がいたりとかしてですね、結構なんか、意外でしたね。ただの百姓の流れかなと思ったんですが、そうでもなくてですね、だからなんかこの人たちというかご先祖様とね、の血がちょっとでも自分に混ざってると思うとですね、もういいなぁなんて思いながら、またちょっとリスペクトと言いますか、感謝をした、4日間でしたね。で、まあ帰りは湯原温泉っていう温泉に、まあ、行きまして、ゆっくり浸かることも、まあ、できましたしね、そこのおかみさんが、なんかお父さんが無理やりその、潰れかけの旅館を買ったから、無理やり復活させるためにすごく偏僻なところにある旅館なんですよ。だけどね、繁盛していますして、すごくね、商売の仕方が上手だったので、その話も聞いて結構面白かったのでね、意外な収穫もあって、まあ結構とにかくいい旅だったなというところですね。まあまあ僕は家系図にしても何にしてもなんか、ご先祖様がね、今まで海でも、ささやかだけれども、死にかけたことも何回かありましてですね、その時もやっぱり、いろんな偶然が重なって、おかげさまで全然無事だし、お化けもですね、僕実は怖いんですよ。なんだけど、見たことないんですよね。だからもうそういうのも全部おかげさまだなと思ってるタイプなので、皆さんもですね、墓参りとかですね、されたりとか、影図とか見ると結構面白いと思うので、特にね、年取られた方は、ぜひ見ていただくといいんじゃないかなというふうに。まあ実際家系図作成サービスとかっていうサービス業がね、儲かってるぐらいだから、家系図が見たことある人多いと思いますけどね。ということは、ちょっと面白かったですね。はい、ということで、今日の、まあ、近況はそんなところでございますが、トピックに行く前に、あれですね、お知らせをしましょう。例によってお知らせ地獄に入っていきますけれども、大したお知らせではありません。長くしません。イタリアのですね、フィレンツェの勉強会&セミナーの日程が決まっています。6月18日ですね。もう先週さらっと言っただけなんですが、申し込みもう早速数名いただきました。でとてもありがたい話ですが、します。で、ページもできました。申し込みもできるようになっています。細かい、詳細はまだ書いてませんが、会場も、フィレンツェのベッキオ橋って言って超有名な、もうど真ん中です。旧市街のど真ん中の会場の近くの会場をお借りすることができていますし、懇親会も素敵な場所も押さえていただきました。なので全てお膳立てを揃っています。内容はまだページに細かくはね、何をするかってことは書いていないけれども、ページは見れるし申し込みができるようになってますので、フィレンツェの勉強会チェックしてください。6月18日です。コンテンツラボフィレンツェ勉強会と検索いただくとページが出てきますので、そこから申し込みしてください。例によって20名、まあマックスも20名ぐらいの人数限定にしますので、ヨーロッパ組は参加が多いですから、早めに申し込んでおいてくださいね。フィレンツェの勉強会、6月18日ですから会えるのを楽しみにしています。ヨーロッパ各地から皆さんいらっしゃいますし、イタリアからももちろん来るし、日本からも僕も行くし、他の人も行くし、アジアからもいらっしゃる方がいらっしゃいますから、とっても面白くなると思うんですよね。なのでぜひいらっしゃってください。セミナーもしますし、勉強会もしますので、学べて、つながれて、ということでしょうね。ぜひ申し込みください。コンテンツラボ、フィレンツェ、勉強会で検索して、今すぐチェックでございます。で、もう一つお知らせがあります。実はご縁があってですね、バルセロナの方からもアイデアをいただきまして、まあ、要するに、やったらという話になりましてですね、バルセロナでもちっちゃいセミナーをするかもしれません。これ日程がまだ決まってないので申し訳にくいんですが、同じ行った時にね、やるんじゃないかなと思いますので、バルセロナはおそらくですが、おそらくです。6月20か21だと思うんですよね。で、これは平日ですから夜に、 やる予定でいます、夜にやる予定でいますので、バルセロナの6月21か20の夜も予定が合う方とそこだったら来れる人は開けといてもらってもいいと思いますが、まあフィレンツェだとたくさん集まる予定がもともとありますんでね、そこでもいいのかなと思います。6月18日のフィレンツェ、コンテンツラボフィレンツェ勉強会で検索して申し込んでください。はい、ということで、以上ですね、お知らせは以上でございまして、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、ネットショップのことです。ネットショップのことを話してくださいというタイトルにしたんだった、思い出しましたというタイトルにしました。で、なんで急にネットショップかっていう、まあものすごくざっくりしたテーマですけれども、なぜかというとですね、まあ最近実は嬉しいことがありましてね、過去にもポッドキャストで言ったかもしれませんが、僕のとても大事なお友達がですね、最近起業したんですよ。で、まあそれはそれで嬉しいことなんですが、昔からね、自由に生きるということについてはすごく影響を受けたやつだし、独立のきっかけという意味では僕はもらっているんだろうなというふうに思いますね。その彼からもらっているんだろうなと思います。で、たまたま僕が、たまたま7年ぐらいかな、先に起業している、8年か、先に起業しているということに、なるけれども、なるのでね、きっかけをくれた人だし、まあ嬉しいのでね、たまたま先にやってるもんだから、いろいろ先輩面をしてですね、いろいろ口出しちゃうんですよね。口に出してしまうわけですが、そんな時にね、いろいろどうなのなんて余計なお世話で聞くから、売れたか売れてないかとか、何がどうなってるかとか、いろいろ教えてくれるわけで、その最近また一個ね、新たに物が売れたわけですよ。で、物が売れたって言ってるぐらいだから、ちなみにそれだけでも僕は嬉しいんですけど、物が売れたからにはですね、やっぱ物販をやってるわけですよ。今本人は物販をやってるという感じなんですよね。で、それはそれで、だから物販をやってるぐらいだから、ネットショップの話をね、結構その彼とする機会が多いんですよね。個人的に僕はする機会、余計なお口出しをしますから、こうした方がいいんじゃないのなんてね、いろいろこうらしいよとかね、こう不幸だせとかって話を、余計な話をするということがネットショップの話をする機会が多いんだという話が一つと、あとメンバーさんからもよく最近言われたりとか、リスナーさんからも連絡をいただくことが多いんですが、河野さんってネットショップの話ってあんましなくねっていう話をされましてですね、それも重なったので、確かに昔はよくしてたんですけどね、たさかのぼって見てみるとあんまりしてないなと思ったので、まあ珍しいって言ったら変ですけど、ネットショップ的な物販みたいな話をちょっと今日はしてみようかなというふうに思いますね。まあまあ、ネットショップってこうだなんていう話をすると2日か3日ぐらいかかっちゃうと思うので、ポイントと言いますかね、いくつかね、ネットショップって今ってこういうことでしょみたいな、まあ話をちょっと雑然としていきたいなと思ってるんですが、まあ最近のネットショップとか物販、インターネットの物販と呼ばれる世界でね、いろんな規模があるし、いろんな商品があるし、日本にいるのか、海外にいるのか、アメリカにいるのか、中国にいるのかでも全然違うんだけれども、まあ、総合的に考えて、ネットショップってこういう感じっていういくつかのトピックをちょっと話したいなと思っていますね。まず一つ目。これは結構一番感じていることなんですが、最近のネットショップというのはですね、何と言いますか、流通させるっていう話よりも、プロダクト、つまり商品というものが優先されているな、というのが一つ目のトピックですね。どういうことかというと、ネットショップをやる場合ですね、何を売るのかという話と、どのように売るのかという話と、どこで売るのかという、まあ、三つの課題にぶつかるわけ、ぶつかるというか三つの課題があるわけですよ。まあ、それを永久にクリアしていくわけですが、10年ぐらい前のネットビジネス創世期といいますか、だったりとか、創世期ってほとんどないか、まあでもそんなにいっぱいみんなやってない頃ですね。あとつい5年ぐらい前でもいいですよ。2010年とかでも構いませんが、それぐらいだったらですね、どのように売るのかということと、どこで売るのかということの方が重要度が高かった気がします。つまりこの情報を押さえてる人の方が有利だったと思うんですよ。情報と言いますかね、その知恵を押さえてる人が有利だと思っていて、例えばどのモールが売れやすいか、楽天なのかバイマなのか、ワジャッツのもあるらしいよとかね、ヤフオクなんじゃないとかいう話とかね、あとは どんなページにするといいの？楽天の人たちの真似をしてね、ランニングページを縦長で作って、お、この甘さ、なんと糖度 12.8%、なんとかメロンと一緒、みたいな話をしていくのか、とかね。あとはどういうコピーライティングをすればいいのか。つまり悩みに共感し、まあ解決策を示して限定性を出して、みたいな。ブレッドを入れて、とかね。そのテスティモニアルはこうやっていって、とか。レスポンスデバイスはこんな風に、とかっていうコピーライティング、みたいなね。話を、こう、していくとかっていうのが良かったわけですよ。あとはまあ、どのように売るかってことで言ったら、ヤフーのね、昔だと、今だと リスティング広告って言ったりする、スポンサルサーチって言いますけど、昔はオーバーチュアという名前だったんですが、懐かしいでしょ？その広告でね、キーワードを1万個設定すると、すげえらしいぜとかね。あと、アメブロって最近すごいらしいよとか、アメブロで1日3回記事を更新すると、なんとかだよとかね。なんかその、メルマガを出したら年商1億だとかね、そういう感じですよ。なんだけど、そういうのもね、今は昔だなぁと。まあもちろん全てが影響力がある。今でもあるんですけども、今は昔、そこに対して優位性がある。そういうことを知ってるからとか、そういうことをやってるから優位性があるっていう時代はもう、おそらくもうなくてですね。今は、何を売るかっていう重要度の方が僕は高いと思うんです。何を売るか、いろんな意味で今から説明しますが、何を売るか、つまりプロダクトなんですよ。で、今から言う話って多分、やってる人は共感してくれると思ってお話をしますが、何を考えてるかというとですね、その、物の流れって話を過ぎましたけど、物の流れ方とかね、あと物を知るプロセス、皆さんがその物を知るプロセスとか、あと金額を比較したりとか、価格を比較したりとか、レビューを検索したりとか、あとその商品そのものを探しやすくする Google の機能だったり、レビューサイトの充実だったり、いろいろ比較サイトがあったりとか、いうことで、その辺がですね、めちゃくちゃ進化したわけですよ。で、その結果ですね、何も知らないって人はもういざ調べようともしてない人は別として、誰でも、その、売れる売り方と呼ばれるものには、売れる売り方というのには、誰でもアクセスできるようになったわけ。知ることができるようになったし、もう用意されていると言いますか。幅広く用意されているものは大体売れるものだったりするので、売れる売り方だったりするから、大体誰でもできるようになっていると、いうことなんですよね。で、例えば、国内のコモディティ品、もうその、単純な、どっかの冷蔵庫とかね、どっかの冷蔵庫とか、まあ、シャープの空気清浄機とかなんでいいですけど、そういうものだったり、ダイソンの掃除機でもいいですけども、みたいなものもですね、楽天に出し、まあ、家電専門店でも何でもいいんですが、楽天に出し、アマゾンに出し、そしてヤフーショッピングに出し、その後また楽天の2号店に出し、みたいな感じで、多店舗展開していって、でもそこだとリストが取れないから、自社のサイトに誘導して、囲い込みを図っていくとか、さらにはそれだと限界があるから、実店舗を増やしながら体験型のユーザー体験を増やしていくんですよ、みたいな風になっていって、オムニチャンネル化するみたいなところだと思うんですよ。その売り方というものに対してはこうリーチしやすいから、みんなそれぐらいアクセスできる、それぐらいは知ることができるし、試すことが自然にできると思う。で、固有のユニークな商品だったら、コミュニティ品じゃないにしてもですね、アドワーズで広告出して、ヤフーで広告出して、フェイスブックで広告出して、まあ、ソーシャルメディアも活用して、みたいなことになっていくわけで、そんなにこう、なんていうか、あるツールとか、ある売り方、ある売る場所だけが特殊であるとか、優位性があるようなものではないわけですよ。例えば日本だったら、渋谷のこの駅のこの場所に出したら物がバカ売れするなんてもうないじゃないですか。まあ、それと同じような感じなんですよね。まだまだあれですよ、売り方とか売る場所っていうことで言ったら、転売もそうですよ。完全なる転売、2000年とか2005年ぐらいのあたりっていうのはもう情報がまだまだなかったので、知ってる奴が強いって世界もありましたけども、今はもう同じ転売でもですね、並行輸入品ということであれば、並行輸入品でもいいし、まあ単なる転売でも構いませんが、国内の転売でもいいですけども、何にしてもとにかくアマゾンに出品して、カートのその取れるような価格帯で調整していくとか、勝負していくとかっていうことで売り抜けていったりとか、まあ利益が出るうちにね、バレたりすると同じもの出されちゃったりするので、売り抜けていくとかいうことだったりとか、いうことになっていくわけで、だから、差異がつきにくいんですよね。差異がつきにくい。まあ、タイミングというとても大事な差異はつくんだけれども、それぐらいなものになってくるわけですよ。で、なってくると、やっぱり何を売ってるかって話が、すごく重要になるということで、何を売ってるかっていうのは売れるものを売るということとかいうことじゃなくて、売れるものを売るのは当たり前だから、その何を売ってるかが売れるものであることはもう、 もう論じるまでもないから今僕話してませんが、売れているものを売るのは前提だけれども、何を売ってるかっていうのは意味が違ってですね、どういうことかというと、誰が、もが欲しがる商品を自分で返せよって単力的な話をしてるんじゃなくて、どこ、何を売ってるかってところの差異でしかないっていう、その差異がいろいろあってですね、どういうことかというと、例えば、コモディティ品だったら、例えばナイキの靴とかだとね、多くのお店が同じような露出の仕方で売るわけじゃないですか、同じような価格で。そうなると、最安値で売れるような、仕入れの交渉力があったり、もしくは仕入れの資金力がないといけない、ある方がいいという話になるし、そうじゃなくて高く売ったって僕はいいと思うんですよね。割高かもしれないけれども、人気商材を選定できる目が、要は売れるものにもやっぱすごく売れるものと、ちょっと割れるものっていうのがあるわけだから、売れるものというものをちゃんとリサーチできる力があり、これは前提ですけれども、あり、これは前提です。あるのは当たり前だとして、で、それをね、在庫を抑える資金力がやっぱり必要になると。資金力があれば、在庫があるとですね、当然安ければ売れるだろうけれども、安くすれば売れるんだろうけれども、人気商材だったら安くしようが高くしようが、どんどん売れますから、在庫があるという状況に持っていくのも難しいんですよ。となると、売れることを見越して、最初から金を入れてですね、その商品の在庫を抑えている人の方が売れるという現象が起こります。だから、よく不思議で少々の楽天とアマゾンで調べたらね、そのこっちの方が金額が2000円高いとか1000円高いとか、なんかでもね、売れてたりするじゃないですか。なんでかなって、その辺の差が微差として効いてくるわけで、それを抑える力みたいなものがあると、やっぱ売れる状況になる。からこれも何を売るかという話に、何を売るかという、つまり商品側の優位性を僕は言っているんですね。とかね。あと、固有のブランド、コミュニティ品の固有のブランド、ナイキの靴とかって誰でも見つけるようなね、ものじゃなくて、その、まあ、例えば水虫薬とか、なんか、なんだろうな、前立腺肥大症に効くサプリメントとか、まあ、でもいいですけど、そういう固有のブランドでなくてもね、売れるというようなカテゴリーの商品なのであれば、その商品の、何かの商品のですね、独占販売権を取れるための交渉力だったりとか、はたまたその売れる商品であり、さらに独占販売権が取れるようなものが見つかるまでのこう根気だったりとか、あとは資金力あればその契約がすぐ取れたりするから資金力ということになってくる。こういう商品側の優位性もどうしてもすごくサインになってくるわけですよね。で、ちなみに独占販売権っていうとなんか飛びつく人も多いんですが、独占販売権そのものはね、言葉だけ考えればそんなに難しくなくて、世界中にはもうものすごいたくさんのブランドだったりメーカーと呼ばれるものがありますから、交渉をしなくてもっていうか、もう契約だけだったら意外とそんなに難しくないんですよ。個人だからとか経験があるからとかないからあんまり関係ないんだけれども、ここでいう条件は売れているというものの中でという条件なので、売れているものの中でなおかつ日本に売りたいんだったら日本に売って、販売権を誰も持ってないものでなおかつ交渉に応じてもらえて、資金がない人は資金にしかも必要ないような交渉。資金がある人はそこで資金がある交渉ということになるから、条件としての、まあ、パラメータというか変動要素が多いんだけれども、そういうものということであれば、サインになってくる。売るためのサイン、売れるというためのサインになってくるということになるので、まあ、まとめるとね、売れるものを抑えてしまえる力ということになるわけですよ。だこの抑える力って話をもうちょっと具体的にしていくとね、まずはまあ資金力の話になってくるんですが、別に後で資金じゃない話もしますんでね。つまりリスクを取って、ある程度取って在庫を持てるかどうかって話も抑えてしまえる力の一つですよね。独占販売権にしても、ただのコモディティ品で独占販売が取れないにしてもですね、大量に注文することができれば、売れるものである限り納期が早いという優位性、差異が持つことができるし、金額が安いというだけで売ることができるようになるから、やっぱり資金力というのは、すなわち、差異になり得るパワーにもなるんですよね。当たり前の話です。当たり前の話けど。あと、さらに、同じように売れる属性のものであれば、自社で開発したり OEM 商品を準備することで売れるようになりやすいってこと。まあ、でもこれも資金力の影響になってくるから、ブロットがないと作れないのでね、こういうふうになってくるというのが、抑えてしまえるしかし、抑えてしまえるというのの、抑えることで差異ができる等の特徴ですよね。さらに言うと、お金をかけない、資金がなくてもやれる方法はもちろんあって、その場合はですね、根気っていうのが結構キーワードになるんですが、例えば在庫を持たずにですね、商品を抑える、つまり たくさんの在庫を持ってないんだけど抑える、つまり自分が注文したら発送がすぐできるようになったりとか、有利な条件で契約できたり独占契約だったりとかっていうことになってくるとね、しつこいけれども、売れるというカテゴリーの商品で在庫リスクを負わなくてよくて、しかもまあ写真は準備していただけますかみたいなとかね、サンプルをいただけますかみたいな交渉を取れるかどうかはパラメータも多いので、まあ売れないけど在庫リスクを持たなくて契約ができる会社があったりとか、売れるけれども資金を入れれば独占契約をしてくれたりとかっていう条件はクリアされても、その3つとも抑えることになると結構ね、あ、ここ行ってもだ、ここの条件はダメだったとかって見つけるのが時間かかるし、見つけた後も交渉して OK されるためにも確率論になってくるので、もう根気以外の何もでもないですよ。見つかるまで探すみたいなことになってくるので、根気というところも、もう言っててまたやかよって言われそうですけれども、ここもですね、こうすごくサインになってくるのじゃないかなというふうに思いますね。でもそれさえあれば見つかるから、真面目な人にとっては有利な世界になったと僕は思いますけどね。 IT 詳しいんですけどとか詳しくないんですけどって話は全く僕してないので、まあそれがそういうことですね。あと無在庫でね売りましょうと、在庫なしでできれば売りたいとか、資金をできるかけたくないっていう相談はもう100通くれば90通そういう相談になるわけですが、まあそれって極めてネットビジネスっぽいものをやりたいということだと思うんですよ。まあそれは別にいいんですけれども、でもね、そのそうなってくると、まあ需要、さっき言った交渉力がいるって話をしましたけど、じゃあそうじゃない方法だとすると、やっぱ流行ってるのは、まあ転売でもいいんですが、在庫を持たずにですね、仕入れの交渉も全くせず、抑えるって交渉もせず、まあ薄利を稼ぐ意味でものすごく大量に出品するというか、掲載することで売り抜けていくってビジネスモデルも当然存在するし、これだけでそのアメリカだったら何十億って企業になった会社だってあるわけですから、全然できなくはないけれども、この無在庫の仕組みで薄利で独占契約もせずに売り抜けていく方法はとにかく単純で、資金とか物を抑える交渉力とか根気はほとんど必要なくて、その分確率論だから、ものすっごい大量の分量のですね、商品登録といいますか、掲載をしていく必要があると。だからもう何千とか何万という世界で掲載できなければ、まあ話になっていかない。まあ、1万とか2万の収益でいいんだったらまた違いますが、話に、もう食っていくとか考えてるんだったらなかなか話にならないわけですよ。ということは、ここでもまあ根気ってつまんないこと言いますが、何千何万の移りだけれども、薄利隔離だけれども、売れるかもしれないものをですね、大量に乗せていくというような根気がすごく必要になる。で、逆にこれは根気があればですね、とても良いビジネスモデルなんですよ。誰でもできるからね。ということになってくるわけですよ。これも物を抑えるという一つの話ですよね。まだあります。あとはね、実は、誰でも扱えないんじゃないみたいな。これどうやって扱うのみたいなものってあるじゃないですか。特殊なですね、工業用の商品とか、あと、口コミで広がっていくような、コレクターが好きな嗜好品とかね、スターウォーズのなんか、レアな商品とかってまさにそういう、どこで買うのって話になってくるじゃないですか。こういうのは非常に物を抑えるというのはとても気にかなっているものだと思うし、あと資格とか許認可がないと売れないものも誰でも扱えませんから、物を抑えるのには有利に働く。例えば、海外にいらっしゃる方が金融商品を売ったりとかね、もう当然認められている国でやってもらうので困るけれども、あと不動産だったりもね、できる国とできない国があるわけで、これは抑えることができないから、とても有利なんじゃないかな、というふうに思ったりしますよね。で、まあ、この辺が多分、今時のネットショップで売るための差異ってことになってくるんだろうな、と僕は思うんですが、でも横まで話してて思ったんですが、多分そういう話をしても結局、いや、でもそういうのが、その程度でいいんだったらいくらでも商品ありますよって話にきっとなるし、独占販売だっていくらでも取れますよ、みたいな、取りましたとかね、話になると思うんだけど、大概はですね、画期的な何かの、独占販売権を取ったからこれを売りたいんですってケースがすごく多くて、そうじゃないんですよね。順番が逆、まあそれがたまたま売れるカテゴリーだったらいいんだけども、売れる商品が何かということを確認した上でその独占販売を取る必要があるから条件がきついって僕は言ってるわけであって、ここは履き違えるとなかなか商品を抑えるって意味が分かりにくいのかなというふうに僕は思いますね。サインになるぐらいだから誰も 実現しにくいことが資本主義の社会では優位に働くわけですから、優位に働くって言ってるからにはそこには困難が伴うと僕は思っているとそうだと思うんですよ。だから軽く独占契約が取れるものはさっきのパラメーター、つまり売れるものであるとかいう状況を満たしてない場合が多いから、そこは要注意だろうなというふうには思いますね。でここまで話すと、なんだよお前結局ネットショップするなってことかよとかね、お前やってねえからじゃねえかって話になっていくわけですが、あそうですよってだったら簡単でしょうけど、そうはもちろん思ってなくて、僕は別にネットショップって全然いいと思います。ネットショップっていうものは全然あると思っていて、やれると思います、やれると思うけれども、結構つまりネットビジネス的な逃げ道としてのネットショップはもうないんじゃないってことです。ネットビジネス的なネットショップの逃げ道は昔はいっぱいありました。だけどさっき言った通り結構ビジネスっぽいでしょ全部ってことだから、まあビジネスしてきてるんですよっていうことが、まあ今の結論かなと思っていますね。だからネットショップでもするかとか、まずはネットショップぐらいしかできませんというふうに、まあ差別しちゃいけないじゃないっていうこと。だからネットショップやってる人はそれはもう、いや何言ってんの、そらそうだよってなるんだけれども、そうじゃない人も多いんでね、申し上げておきたいなというふうに思っているし、まあでもね、とは言っても、いっぱい逃げ道はあって、自分ブランドの話を僕よくしますよね。自分の仕事でもありますから。で、ブログなりソーシャルメディアで何でもいいんだけど、メールマガでもいいですが、自分のブランドがあってファンがいればですね、物は、今言ったことは何にもなくても、一定数物は売れます。高かろうが、独占契約を取っていなかろうが、売ることができるので、まあ、画期的な何かってさっき売れないっていうふうに、言ったけど、それすら売れますよ。だから自分メディアを作るってことが、すべての、解決につながる場合もあるから、これも補足しておきますが、だからまどろこしいな人は、嫌な人は自分のメディアを作るということになってくるというかね、そういうエゴが強い人はやっぱり作った方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。で、ちょっと話変わりますけど、ネットショップは僕は別にありだと思ってるから言ってるんですけども、自分のね、お手伝いしたメンバーさんもネットショップでもちろんいっぱいいますから、わかると思うんですが、でね、ちなみに最後にまとめ的なことじゃないけど、僕が会社員の時ですね、独立できるかもしれないというふうにすごくワクワクしたきっかけって何かというと、もちろん悶々としてたけど、あ、できるかもと思ったきっかけは、インターネットの可能性に期待したわけじゃありません。もう時代がもう僕2003年とかにそう思ってるから、とっくにインターネットの時代なんて来ていたので、そうじゃなくて、インターネット上ではですね、テスト販売とか、ドライテストと呼ばれるものがね、取れるってことを知ったんですよ。それがすごく良くて、僕はインターネットのことを聞いたから可能性を探ってなくて、ダイレクトマーケティングの手法を知った瞬間だったかもしれなくて、どういうことかというと、商品が用意していないのに、売ってみて、まず売ってみて売れるかどうか試すってことができるんだなと思った時に、リスクがすごく減るから、じゃあこれうまくいくまで試せばいいんだと思ったから、あ、これいけるかもっと僕は思ったんですよね。あと短期間で判断できるかな。ブログを書いて自分のファンを作ってから自分が売れるかどうか確認するんではなくて、テストをバーン的にできるので、資金力がなくてもいけるなと思ったから、やっぱり期待が膨らんだわけですよ。だから、一般のものだとそれが取りにくかったんですよね。なので、デジタルの英語教材みたいなもので、テスト販売をしたりとかってことをしていって、なんとなく立ち上がっていったのがありまして、だから、ネットショップがもし唯一弱点があるとすると、そのテスト販売が、しにくいからさっきみたいな状況になっていくところがあるんですよね。なので、もしね、そのネット的な優位さを利用するとしたらですね、今流行ってるけど、昔と違って今製造業と言いますか、製造業というなんかまあ、例えば家電を作ったりとか、何か、ハンドメイドじゃなくてね、工業用の製品だけでも、中国なり、タイなり、ベトナムなり、もうどこでもいいんですが、製造ラインの扱いやすさがすごく簡単になったので、物が結構 3D プリンターとは言いませんけど、ハードウェアを作るという工程が簡単になったんです。だから、キャンプファイヤーとかね、例えば何だったっけ、アメリカのクラウドファンディングの、まあ、キックスターターでもそうですけど、ハードウェアのスタートアップって多いんですよね、クラウドファンディングって。で、あれはクラウドファンディングって、ちょっとまた違う場で話しますが、今クラウドファンディングは寄付を募るとか、投資を募るって要素よりも、僕こういうものを作りますが、予約販売で欲しい人いますかみたいなクラウドファンディングが多いんですよ。つまり1000万集まったからこのお金を大事にして僕はこの商売うまくいかせますじゃなくて、このメガネのレンズが画期的なものを作りましたが皆様欲しい人いますかと、じゃあクラウドファンディングで 一口応募してください。そしたら、その3万以上応募してくださった方には、この商品を先行で出来上がったら差し上げますみたいなのが多くて、先行販売みたいなのが形が変わってるケースが多くて、みたいなのってまさにテスト販売だから、まあ、携帯ケースとかはコンピュータグラフィックだけでも作れるかもしれないし、3D プリンターが使える場所も日本には結構あるので、まあ、そういったのを使ってね、まあそうじゃなくても、試作 .com とか、作品だけ作るサービスをしてる会社だっていっぱいありますから、そういうのでテスト販売をすることで、ドライテストをしていくようなハードウェアというか、まあ物販ですね、をしてもいいのかもしれませんね。まあサプリメントでもそういうのでできるから。というところで言うと、ネットビジネス的かなというふうに思ったりも、しましたね。僕はそういうところに惹かれて商売の世界に入りましたんでね。それも一つのヒントじゃないかなというふうに思いますね。まあまあ、いろいろ話してみましたが、まあ結局結論としては、なんか見ますけど、まあネットショップでも始めるかというよりも、ネットショップちゃんとやってみるかって感じになったよっていう感じが、まあ今なんだろうなというふうに思いますね。なんか意外とね、そのアフィリエイトとかネットショップとか転売とかね、わからないけど、そういうもの、アマゾンとか、バイマーでもいいけど、その手軽な印象を持つということが多いと思うんだけども、まあ、さっきも言ったけど、そのメディアを使うなんつう、その媒体を使うだけに優位性はもうほぼなくなっているので、それはその世界でやっぱりちゃんとやるみたいな人が、プレイヤーがやっぱいてですね、そこには太刀打ちできない、何かがあって軽くやってもね、だからそうちゃんとやって太刀打ちしていくってことがどうしても必要だから、まあ結局は、手軽さの差異はなくなったという話がしたかっただけ、なんですけどね。だからまあ真面目にやれば相変わらずネットショップは分かりやすく売れていくから有効なんじゃないかなと思うので、やるならまあちゃんとやっていければいいんじゃないかなと思いますね。まあ今日はこれにしときます。またネットショップのうんちくみたいな話はまたね、機会を持ってやりたいと思いますが、今日のトピックにさせてもらいたいなと思っております。はい、まあまあ細かく質問がある方はメールというか連絡ください。僕が返事しますので、コンテンツラボと検索すると問い合わせフォームがありますからね。相談フォームじゃなくても問い合わせフォームでもいいです。メールフォームでもいいし、 Facebook のメッセージでも構いません。 Instagram でも Twitter でも構いませんから、連絡を河野までください。コンテンツラボと検索するか、河野達夫と検索していただいて、 Facebook、Twitter、なんだ、問い合わせフォームとかから送っていただければ、ポッドキャストで取り上げても構いませんし、匿名で言っていただければポッドキャストで取り上げるし、個別に答えることもできますのでね、言ってください。なんかね、ずっとね、相談するの悩んでましたっていうご質問いただくこともとても多くて、その度に僕は、心が痛いというと嘘になるかもしれないけど、まあね、僕なんか別にいつでも聞きゃいいのにというふうに思ったりもするところもありましてね、いつでも言っていただければと思いますね。はい、ということで今日の雑談いきましょう。今日はですね、ちょっとおっさんに、40代のおっさんに対して、なんですが、昔ね、孔子の言葉として有名な、昔ない今の言葉なんだけど、孔子の言葉として、30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知る、60にして自順がう、だったかな、わかんないけど、そういう言葉があるんですよ。で、最後の言葉わかんなかったな。自順、まあ、60になったら、人の言うことにも耳を傾けることができるようになったよ、っていう意味だし、50にしては自分の生きてる目的を知ることができた、40になったらもう惑わない、30になったら俺はやるぞと志を立てるみたいなことをよく言われていて、人の人生なぞって言うんですよ。で、ソフトバンクの孫社長がこの話をよくなさっててね、僕は60代だったら人に引き継ぐんだとかってよくおっしゃってたと思うんですが、でちなみに今僕は45歳なんですけれども、不惑の40と言いましてね、40にして惑わずっつぐらいから惑わないはずなんだけど、まあ、惑うということで、惑いまくりの毎日を送っておりますが、皆さんどうですか？一方でね、英語だと、いい意味ではないと思うんだけど、ミドルエイジクライシスといって、中高年の方のね、これは、まあ男も女も当てはまるようですが、中高年の方の不安定さを表す言葉として言われているわけだから、惑うっていう言葉なわけですよ。ですね。で、その証拠にね、僕にも40代の男性は多分僕に共感をする人も多いんでしょうね。同じような年齢ですから。特に40代の男性の方から、海外の方は女性ばっかりなんですけど、日本の方だと40代の男性が結構相談が多くてですね、惑っているんですと 惑っているんです僕みたいな私っていう相談がねものすごい多いですね。もう悲鳴とも取れるかもしれません。すごく深刻な、中身はもちろん今申し上げませんけどね、いただくことがねすごく、今週もなんと同じような年齢の方から3通ありましたね。40代の男性ですよ。で、大抵はですね、自分らしい人生を生きたいと思ってずっと今日まで来たと、まあ、要するに起業することで叶うことなんだと思いますが、だけど家族を守るとか家族がいるからなかなか踏み切れないんだということで自分にもイライラするし、もう悶々としてますみたいな、まあ、共通するのはもうみんな同じことです。こういう話になってるんですよ。いろんな背景があるからね、そこはしょってますよ。ぐっとまとめるとね、いただいた方はもちろんまとめているということを許してください。もっとたくさんいただいているのを僕ちゃんと読んでますよ。だけどもそういうふうに書いてるわけですよ。で、僕はねこの心理がものすごいわかります。自分は起業したのは38でしたけど、似てるような心理だったし、すごくよくわかるわけ、まあ、今でも惑うから特に思うわけで、まあ、惑いますよねなんつってははーつって終わるんだけど、もちろんそれにもいろいろね僕の思うこともありましてですね、それをちょっと今日話そうかなと思うのは、一つ多分ねみんな違うと思うんだけども、ちょっと共通項かもしれないこととして言うと、かもしれないことですよというと、家族を守るという行為とね、自分らしく生きる、まあ、つまりは起業だったり自分で食っていくってことかもしれないけれども、という行為をね変にリンクさせている人が多いなって気がします。僕も昔そうだったか、今でもそうしてしまいがちですけどねと思っていて、でも本当はそんなことないんですよ。だって単に生活費を稼ぐという単純な作業と自分らしく生きるということを同列に考えていてもしょうがないなと思っていて、自分らしく生きているけれども家族を守れている状態というのに先進したいんだという感じですよね、気持ちが。なんだけれども本来はこう思うんですよ。家族を守っていながらも自分らしく生きていくように努力しているというのがリアルなあるべき姿なんじゃないかなというふうに思うんですよね。そのためには自分らしく生きるためにこう努力はしているけれども、すぐになるわけがないじゃないですか。だからなかなかなれないけどしんどい時期っていうのは結局必要なわけで、ってことはその仕事が忙しいのかなんたかちょっとわかんないけれども、無理やり自分らしく生きるための準備みたいなこと、つまり副業ですよね、副業かもしれないけど何か活動ですねを頑張り続けていたりするといつかそうなっているという感覚なんだと。だから家族を守っている状況はずっと続いてるんですと僕は思っていて、だから仕事が忙しいけれども家族を守るためだからしょうがない、だから自分らしく生きることができていないんだとか、なんか今すぐ辞めても家族を守れなさそうで怖いんですとか、まあそれは僕にはできない、家族は守れないから責任が果たせないとかね、だから自分らしく生きられる方法でなおかつ家族を守れる方法をずっと探してるんですみたいな話がして、それが見つからないからイライラするみたいな話になるわけじゃないですか。なんだけれどもなんか薄々無理かなーって思っているみたいなでも努力しなかったとかそういう自己評価を受け入れづらいから見つからなかったよとか、仕事が忙しいでも家族を守らないといけないからしょうがなかったんだとかいう、まあ面積を取りに行っているっていうのは本音なんじゃないかなっていうふうにも思う。なぜそんなことを断定するかって、僕がそうだったから、僕と違う人はそうじゃないと思うんですが、だと思うんですよね。なんか人間の心理としてそうじゃないかなと思っていて、だから本当は家族を守るということとあなたが生きたいように生きるのはもう全然一緒じゃなくて、家族を守るのはまあ守れよって話があって、で苦闘しながら、その中でも苦闘しながらね自分らしさを取りに行くと、知らない間に仮面ライダーになるんであって、仮面ライダーの変身ベルトは落ちてないというかないと思うんですよね。なんとなくなってるというか、腕立て腹筋とマラソンをいやいやでもやってればなんとなく知らないムキムキになってみたいな話になるのかなと思って、これがね40代、惑ってる40代の方のこうすごく根っこなのかなと思いますね。だからまあ人生半分終わったし、だ縦を40代なんて気が僕はしていて、だから仮面ライダーになれる状況のか、ライダーベルトというのは 自分らしく生きている状況がすぐ見つかり、慢心、それに全部投入すると家族が守れる状況になるという確証があると良いんだけど、イライラするんですみたいな話なんだと思うんだけども、それは会社を勢いよく辞めたってすぐに経済活動が稼げる方法が見つからないんですとかって話をしても忙しいから今やる時間がないみたいな話になっていくんだけど、いや違うというか、ランニングしたりとかなんかしんどいけどね、その腹筋腕立てしたりとかなんかトレーニングジム行ったりとかみたいなのと同じでムキムキになっていくんだと思うんですよね。だからまあ家族を守るのはだって守ってていこうよということがあり、まあ奥様方からすると守られてるとか言われたくないわってことを、私が守ってるのよっていうのが本当は本音だと思うし、僕もその通りだと思うので、まあここは突っ込まないでほしいんですが、あのものの言いやすさとして言ってるだけでね、守るということはそれはしといてですね、で眠気まなこになりながらもね、腕立て腹筋してムキムキになることによって自分らしさを両立するっていう苦悩というか苦悶の時期はどうせ必要だし、それをこそ自分の成長変身過程として、鏡を見ると、わ、俺閉まってきたなって振り向くと思うはずなんですけどね。だけどなんか仮面ライダーで変身ってやりたいんだけど落ちてないんですみたいな、仮面ライダー1号じゃいけなくて僕は仮面ライダーゴーストぐらいになりたいんですみたいな、武器もないしみたいな話をしているというのかね、惑ってる不惑の40というか惑う40代みたいなことなのかなって気はしますよね。だからなんか、まあ、先輩特許になってるのもね、だんだん言い続けるとかっこ悪いんですよね。あの、家族を守るからっつって、いや、ま、それは守るでしょう、みたいな。なんか、なんつうんでしたっけ。すごく、料理が、なんていうか、美味しい店がね、サービスは最悪で、うち料理美味しいですからって言ってるのって、ダサくないですか？いや、それはそうでしょう。料理は美味しくしろよ、みたいな。だけど、料理を美味しくしつつも、もうちょっとサービスどうやったら良くなるかとかって考えていくのが成長であり成功でありみたいな風に僕は思うんだけども、みたいなのと一緒でね、家族を守るからみたいな、そらそうでしょ、そらそうだよとやれよって話があって、だけどそれじゃない自分も変わりたいわけだから、それはもう毎日ランニングしましょうよってね、いうことになってくる。家族を守らないといけないから今日腕立てできませんでしたって話になってませんかって僕は思ったりするんですよね。だから40代の人、僕45になって今回戦争回りもして特に思ったけれども、やっぱりね、なんつうか、そういう今をね、腕立てようと したりとかして楽しんで一緒に行きたいなと思いますね。まとまりねえな、ということで今日はこれぐらいで勘弁してください。長すぎましたね。ということで、立てよ40代、一緒に腕立てを始めていきましょうということで、惑ってる40代、ご連絡応募中です。募集中です。まあ、女性も多いと思いますけどね。惑ってる40代女性でも構いませんが、ぜひぜひお便りをいただければと思っております。まあ、恥ずかしかったら匿名でもいいしね、ポッドキャストで答えてほしければそれでも構いませんから、いつでもおっしゃってください。はい、ということで今日のトピック終わりましょう。長くなりました。最後にまたお知らせ、呪文、例の恒例の呪文です。フィレンツェの勉強会&セミナーやります。これから起業する人、ネットを活用していきたい人、海外で起業したい人、ヨーロッパの人と交流したい人、とにかく盛りだくさんにいたしますので、ぜひ参加してください。イタリアのコンテンツラボ、フィレンツェ勉強会と検索すると、6月18日の午後でございます。やりますので、ぜひ振るってご参加いただきながら、今のうちからチケット混んでますからね、取っといて、ください。ヨーロッパでございますが、元気よく集まりましょう。そしてバルセロナもやるかもしれませんので、これはまた後日ご案内しますので、どちらもいいですから、チケット取って申し込みをしといてください。はい、それでは今日は以上で終わります。皆様、やっと春になりました。花粉症も大変かもしれませんが、張り切って、生きていきましょう。ありがとうございました。